魂をえぐる美、北王子魯山人。陶器だけで美はわからぬ。あらゆるものの美を知って、それを通して陶器の美もわかる。そして本当にわかるということは、本当にそのものに惚れることである。本当に惚れることができるか、これが問題である。下手者にでも自分が真剣に惚れるなら、そのものの持ち味だけはわかるだろう。多くは多動的である。他人の言葉に引きずり込まれることが多い。甚だしいのは、美に見えなくて金に見える。また半分美に見えて半分金に見えるというのもある。各自の目には程度がある。各自の力の範囲だけしかわからぬ。したがって100人のうち1人の偉大な評価力を持ったものがわかると、他の99人の人の見る美は無駄になる。とかく世間にはデタラメが多い。自分ではそう感じなくてもデタラメである。物の美を見るのは単に目慰みか、それとも心の友達とするのか。心の友達とすることは、魂と魂との交流がなくてはならぬ。そうなれば本物であり、極楽の世界である。ちょうどこの頃の絵慰みのように、客向きや展覧会を狙ったものの中には美はない。どうも心臓をえぐられるというわけにはいかぬのが今の絵画だ。作品が無心に作られたものであり、無我の境において作られたものであれば心打たれる。だがなかなか無我の境地にはなれない。それには修行が必要だ。多くは虚栄心に動かされて仕事をする。これではいいものができるわけがない。信仰の的となる仏画は、これ最初無楽観であった。後に楽観を入れるようになった。こうなると信仰的崇高さは失われて玩具的になる。自分が口を極めて言うことは、とかく世間とは反対になる。美術界には掘り出しということがある。これも計らず掘り出しをしてもらいたいものだ。掘り出しをやる人には美が見えなくて金高が見えることが多い。それではいかぬ。またいいものばかりある店で、その中からいいものを求めることは容易である。安物の中からさらに値切って求めるような生き方をする人の根性は汚くて、いいものは集まらない。鍋島柿右衛門には、工芸美術的な良さはあるが精神力には欠けている。そこへ行くと、国谷には道楽味があって芸術味が含まれている。無我夢中になってやった仕事には魂が入っている。国谷と鍋島には町人と武士の違いがある。町人の道楽には案外面白いところがある。要するに、魂をえぐる美が欲しいということである。昭和22年